エイプリルフールとかけまして、いざ戦いの火蓋が切られると解きます。その心は一斉にホラを吹きます。
お
ー、ありがとうございます。わらば研究所、本日3月31日の放送でございます。こちら14時、になりました。どうも皆さんこんにちは。わらば研究所研究員ケイシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日ですね、まず最初に言いましょうね。ホーリーさんが来ておりません。当研究所、所長のホーリーさんが来ておりません。そこでですね、急ではございますけども、ちょっと助っ人をお呼びいたしました。よろしいでしょうか。助っ人の方どうぞ。
はい。バンビトの助っ人、
はい、
ちょんまげで日本中をカッポしております、かっこ沖縄限定でございますが、マゲヒラでございます。よろしくお願いします。
マゲさん、はい、よろしくお願いいたします。マゲさんもね、今日はあの本当に、先ほどの番組もね出ていただいたりとかして、あの、まあ、この収録のね前のね番組でいただいて、お忙しい
で、お急ぎって
お忙しい、お急ぎでお忙しい一番急いでるのなんだだって本当にもう、
ケンジさんがきっと一番急いで、
は
い、
今ねそうなんですよ。この後ねちゃんと来るのかなっていうのと、いやでもねちゃんとまとめないといけないというこのね、
あ、熱き使命感に駆られてるわけですね。
そうなんですよ。もうこれはもう泣いてもらってはね、56分間でございますので、基本のもうね収録なんだけど生放送のつもりなんで、はい、まあまあ今日はね、まあまあこの番組はね常に散らかしっぱなしなんで
誰も回収しない。
まあまあ大体そうですね、散らかしてそして最後はね何とかまとめればいいかってから、うん、そんな感じでございます。
ギリギリですね。
あのもうね、僕がバスの運転手でホーリーさんがバスガイドで、ゲストの皆さんがお客様で、で途中あのこう右に切ったり左に切ったりとか、あのもしくは急ハンドル急ブレーキとかあるんだけど、なんとか時間内に着いたぞってから、
あ、すごい、
お客様のスリル満点でございます。
あ、
はい、そんな番組へようこそ。
バスガイドさんがいないので、はい、どこに行くかわからないっていう。
そうなんです、バスガイドさんが途中でサービスエリアに置いてきちゃいました来るかな、時間内に、ちょっとねその間ね、すいません、マゲさんちょっと遊んでいってください。
ぜひぜひ。
ありがとうございます。
私の、はい、拙いガイドでございます。
いや
何もできませんが、
いやもう
お邪魔いたします。
でもなんかマゲさんがこうガイドだったら、なんか外人さん楽しそうですよ、なんかね喜びそうですよね
いや見てくれだけがそれであって決して I can not speak English ですから、
はい、
もう何も言えないわけですよ、
うん、
私は。
いやもうそんなね、もう見てもね喋ってもね楽しいマゲさん、心強いでございます。本当に
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありが
たきお言葉にございます。
ああ、もうなんかそう言われるとね、本当にね、あの次のレギュラーだなと思ったりとかね。
やめほら、今日いるべき人がいないときにそういうことを言うと謀反疑われるから。
もうね、もう2時間にしましょうよ。もう毎回この番組ね
飲み会始まっちゃうから、その2時間とかやってた
もうね、まあ、そのうちね、わらば研究所がね、なんかね、あのなんだろうね、あの大人研究所になっちゃったりとかしてね、
うん、いろいろ含みが多すぎて嫌ですね。
なんか夜の番組やりたいです、なんかね。
あ、それはそんな面白いかもしれないですね。
はい、ありがとうございます。でまたね、さ、そんなね、マゲさんが来ていただいて、そしてまた、本日も、はい、ゲストを、素敵なゲストをお呼びいたしました。まあ、でもあのね、前回ね、出ていただきましたもんね。だからもう、この番組は大体もう、あ、こんな感じなんだな、で、ちょっとあの、まあ、若干、あ、今ね、ガッツポーズ出ました。ありがとうございます。ご紹介いたしますよ。ね、映画監督、プロデューサーの宮平貴子さんでございます。
よろしくお願いします。
はい、はい、よっ。そして、こちらも2回目でございますね。若狭公民館館長でございます、宮城淳さん。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
淳さん、
おめでとうございます。
おめでとう。
はい、そう。ね、この後またじっくりね、このお話もね、ちょっと聞きたいなと思っております。
はい。
そしてまたもう一人、今回ね、またあの、この今回のこの、まあ、ゲストの、宮平さんと、その他のね、お話に関係ある方で、この、技法、子ども国際、 子ども国際映画祭 in 沖縄の事務局長でございます、神谷邦明さんでございます。
はい、神谷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。神谷さん、
はい、今日もスタジオもね、もうね、賑やかでございます。賑やかすぎてみんなね、どっからどう攻めようかって感じで、今ちょっと
互いの距離感を、
そうですね、
もう計らってるよ。
そうまあね、まあ56分間ですから、とかなんとかやってるうちに、あともうね、あと50分ぐらいですからね、今オープニングちょっと喋ったんで。
そんな逐一時間報告する系の番組ですかこれ。
いやもうなんかね、気になったらすぐ時計見ますので。
いやいやいや、そんなね、焦りがそんな出てくるじゃないですか。
大丈夫ですよ。だいたいこの時間になったら、あ、これをまとめようなっていうのは、伊達にも半年間やってませんから、本当に
もう。あ、もう半年になります。
おかげさまで。
へ
え。またこの番組、今ね、この放送日が3月31日、もうね、新しい年度に始まるところですよ。4月からの皆さん、ね、新年度、ね、新学年で、また会社員の方もね、新入社員の方も出てきたりとか、そんなフレッシュな話題がてんこ盛りでございまして、そしてまた今年もまた、この先ほどお話に出ました技法が、
はい、
新たなね、また
そうなんです、
はい、展開でございますけども、はい、早速もうこのお話でよろしいでしょうか。
はい。
いや、今回のテーマはですね、はい、こちら2018年技法が今年もやってきたってことでございまして、
はい、
まず本当にもうね、今年も開かれることで本当に嬉しく思っております。
ありがとうございます。おめでとうございます。皆さんの応援のおかげで、はい、昨年度は、若狭古民館さんです。
はい、
前夜祭合わせると3日間、
はい、
過去最高の1443名という、
はい、
ね、客数を達成できて、
はい、
今年、2018年の11月、はい、またやることになりまして、
はい、
ちょっとステップアップして会場がですね、
はい、
パレット市民劇場さん
で
一緒に、はい、できることになりました。はい、また、はい、
でもグレードアップして、
ありがとうございます。若狭古民館さんとはまた子どもの実行委員会とか、まあ、いろいろなことで引き続きコラボレーションをお願いしたいなと思ってます、
うん、ですよね。はい、またこれからも、ね、若狭古民館さんとも、ね、このいいパートナーとして、ね、ぜひまたどんどんグレードアップして、とっても面白いイベントで作り上げていきたいなということなんですけども、
はい、
で今回はその11月に向けて、ちょっと募集要項があるんですよね。
はい、そうですね、
はい、
子ども国際映画祭 in 沖縄なんですけれども、
はい、
2018年が第5回になります。
第5回目ですね。
はい、節目の年になってまして、 それで去年はそういう沖縄県のと、あと文化振興会、沖縄県文化振興会というの支援をいただいて、はい、本祭とワークショップと行うことができたんですけれども、はい、今後また自立して、まあ、最短目標が10年継続なので、はい、私の中で、
はい、
なのでやっぱりちゃんとこうファンを、はい、作っていきたいということと、はい、っていう思いがありまして、
はい、
三女会員を募集しております。
三女会員さんでございますね。はい、はい、こちらよろしいですか。私、
三女会員さんっていうのはスポンサーさんなんですか。
はい、ですね、ファン、
サポーターさん、
そう、サポーターさんですね。で、チームですね、ちむどんどん会員は、一口3000円でニュースレターと、あと、映画祭本祭後ですね、
はい、
チケットが1枚
お
と、
嬉しい、
はい、あと公式ホームページでお名前掲載という、ちむぐくる会員は一口1万円で、6枚
、まあ、ちょっとまだね、ちょっとは決まったばっかりなので、
はい、とオリジナルグッズの進呈と、ね、さらに両方ですね、試写会への招待が、はい、されるということでやっております。
いいな、
はい、
1万円、いくらからスタートできるんでしたっけ。
ちむどんどん会員が、はい、一口3000円からです。
一口3000円からで、
ちむぐくる会員が一口1万円ですね。
ちむぐくる会員は1万円、
はい、オリジナルグッズが、
はい、
進呈されます。
あ、めっちゃ欲しいですね。僕ちむぐくる会員になる
うん、マジですか、
なる、
今日領収書持ってきた、
領収書
これ、あ、そうそうそう、これどういう形で、あれ、そのなるよっていう人はどういうアクセスをしたらいいんですか。
さすがです、ありがとうございます。
いい持っていき方ですね。
いやいや、自分が気になるから、
じゃあですね、スマホがお持ちでしたら
これは、そうそう、最近もんどころの代わりにね、スマホに変えたの。はい、はい、ある、
あの、これを、この
ですね、QR コードがあります
ね、QR コードを、はい、あの、読み取っていただいて、はい、そしたら、あの、ベースというあの、はい、ページが出てきますので、はい、あの、ちむくくる会員か、はい、あの、ちむどんどん会員かを選んでいただいて、はいはい、入会していただく、あの、買っていただくと、あの、はい、いろんなお名前とかっていうのは、そちらに、うん、あの、登録していただいて、そしたら、折り返し、はい、メールを差し上げますので。
あ、本当だ、はい、
よろしく。
サイトが出ましたね。
もうやってる、すごい、
すごい、
フットワーク、すごい軽い、
子ども国際映画祭 in 沖縄、
はい、
総称、紀宝っていうんですかね、
は
い
は
い、
紀宝なんです。
僕、実はこの、皆様に会う前からポスターは、はい、これ昨年度のポスターなんですかね、このピンクで男の子の笑顔がキラリと光るこのポスターですけど、はいはい、これを見ててすごくこう気になってたんですよ。
嬉しい。
そう、たまたまこの時にどうしても日程が合わなくて僕は出張してたので行けなかったんですけど、これをすごく悔いてたんですよ、僕、はい、で今日この接点をすごく嬉しく思っていて、ただ概要とかを詳しく説明していただけてなかったので、僕今すごい関心度がすごい高いんですけど、
マジですか、
一体何をコンセプトにどういう活動が、
はい、素晴らしい、じゃあそこはまずじゃあ、まあですね、そこはじゃあ、ね、事務局長神谷さんから、
はい、
もう参りましょうか、
はい、
まずじゃあ、はい、じゃあ紀宝って何の略でしょう。
紀宝は、はい、子どもインターナショナルフィルムフェスティバル in 沖縄の GIFFO の紀宝、はい、それを、まあ、頭文字を取って全部紀宝にしているんですけれど、はい、まあ、今こちらにいます、はい、映画監督でもある宮平貴子さんがですね、はいはい、2014年に旗揚げした映画祭となりまして、はい、まあ、今年で5回目の開催となっております、はい、まあ、思いとしてはやっぱ海外で作られている映画を、うん、日本に持ってきて、まあ、沖縄の子どもたちに見せてるっていうのなんですけれども、はいはい、まあ、日本で子ども向けの映画とか、まあ、家族向けの作品ってなると別にダメじゃないんですけれど、アニメ向けアニメが多かったりとかするんですよ。でも海外の場合だとちゃんと子どもを主人公としてなんかこう家族揃って見れるような作品が多いので、その作品を代表が選んで、でこれを上映しようっていうのを決めて、それを日本語を吹き替えにして、で上映するというような形で、
意外と大人になるとあんまり気づかないんですけど、やっぱり小さい時の小さい時5歳ぐらいの時ってどんなに映画に関心あってもやっぱり字幕がだとなかなか読めなかったり追いつけなかったりするじゃないですか。だけどそれが吹き替えがあるとやっぱ子供でも追いつけることができて、でなのでまあ、いろんな世界の例えば第1回目はカナダとエチオピアの、サッカーキッドの話が出てきたりとか、そういう本当に人間ドラマを見てほしいっていうのがコンセプトですね、うんうん、やっぱりなかなか沖縄って海外に、ね、留学したりとか、うんうん、そういうなかなか機会が少なかったり、うんうん、全国一位低所得だったりして、うんうん、なかなか映画館にもなんか行けないっていうケースもあるかもしれないんですけど、うんうん、でもやっぱ小さい時の多感な時期にいろんな人間ドラマをこの長編映画を通じて感じてほしいなっていうのが基本的なコンセプトで、
この日本語吹き替えっていうことでいうとあれなんですよね、これまで日本初公開が紀宝っていう映画も何本かありましたよね、
は
い、
そうですね、
昨年ね、まあ、すみません、私も第4回と行かせていただきまして、
ありがとうございます。
タングカッター、
はい、
そうですね、これですね、
見させていただきました。
はい、
ね、これ見てていいなと思ったのが、この吹き替えの方も県出身 のタレントさんとか、
あ、そうなんです、
いろんなスタッフさんで固めたりしてるんですよね、
は
い、
そうなんだ、今気になってたんですよ、吹き替えって誰がやるんだ、
矢部くかりんちゃんとか、芸人さんと
沖縄の役者さんと声優さんが、
はい、そうですね、
やってくれて、
はい、笑い芸人
さんも、
笑い芸人さんも、はい、
すごい、
すごい好評でした ね、
そうですね、はい、しかもこのタングカッターという画は、まあ、ノルウェーの作品なんですけれども、はい、この内容がドキュメンタリー映画なんですけれど、うん、このノルウェーでは 5歳の時からタラの下切りという伝統的なお仕事をしてお金を稼ぐことができると。下です
ね、下の下のですね、
そうですね、う
ん、
でこの映画の中では、10歳の男の子が、うん、あのタラの下切りをしてお金を稼いで50万円のボートを買うんですよね。
そう
です。10歳の男の子がボートを買うという、まあ、ノルウェーではもうすでにお金の読み解きをすでに学ばされてるっていう、日本だとそのお金のなんていうんですか、うん、お金のマネーリテラシーっていうものをちょっと教える、なんかお金の読み解きを教えるっていうのはなんかいやらしいことを教えてるみたいなイメージがやっぱ強いかなっていうふうに思ってるので、うんうん、まあ、代表がこの作品決めてかなり高評価だったと思います、
うん、面白かったです。
ありがとうございます、うん、なんか映画祭のコンセプトもそうなんですけど、やっぱり小さい時にこうダメダメって言われてるものって結構大事なことが多くて、例えば、うん、性のこともね、なかなか子どもには、まあ、まだ早い、まだ早いって言われがちですけど、あと政治とか、あとお金の話、うん、全部割と子どもにダメダメって言って、伝えることって少ないと思うんですけど、意外と人生って大事じゃないですか。
そうなんですよ。
とってもそれ左右されたりするじゃないですか。だから子どもたちにも私有権入りとかがあると思ってて、なので、いろんな形で、まあ、多分一番映像っていうのがすごく紹介しやすくて、噛み砕いて子どもでも分かるっていう、うん、で多分タングカッターで見たお母さんたちもやっぱ、うん、日本との違いっていうのはすごく感じてて、うん、でまあ、もちろんなんていうのかな、お金に関してもそうなんですけど、働くことの楽しさっていうのを結構、ね、感じる映画なので、うん、いいのかなと思って、まあ、結構ね、こういう映画が多いですね。はい、
まずこうね、日本だったらこんなあんなちっちゃい子に、ね、あんなね寒いところで働かせてとか、あとそのまず刃物をね使うっていうところが、
顔と同じぐらいの刃物をですね、
あ、
子供が扱うんですよ。
最初はこのねちょっとおぼつかないこの手つきでやっていくんだけど、だんだんそれが上手くなっていって、それがねその女の子がこの今度は後輩が出てきて教えていく側になったりとか、そこで責任感とかできたりとか、見ててね楽しいなって。またちょっとねちょっとなんかこうなんかまあなんだろう、その主人公の女の子とその男の子とのなんかこう恋愛という
か、ちょっとほのかな、
ね、ちょっと甘酸っぱいようなこの話もあったりとかして見ててね、ほっこりしました本当に。
いやこういった映画をセレクトするっていうのはもともと基本的にはその自分の中ですでにこうこれは誰かに見せたいなっていうなストックがあるからこそチョイスができるのかなと思うんですけど、
そうです、ですね、もともとはこの映画祭を、ですね、そう、私の映画の師匠がクロード・ガニオン監督って昔に80年代に、ケニーっていう下半身がない男の子の映画で
ありましたね、
スケボーをする、割とそれが世界的に有名な映画だったんですけど、それが私小さい時にそれを見てて、で、その20年後ぐらいに沖縄で会って助監督でやるんですけど、そのケニーがやっぱりベルリンの国際映画祭のジェネレーション部門っていって8歳向けの部門があって、うん、審査員特別賞とかを取っていて、うん、で、なのでこの映画祭自体も割とベルリン のジェネレーション部門がモデルになってるんですよ。大事なのは割と子どもがスタッフとしてこう、うん、単純に映画を上映するだけではなくて、うん、子どもが割と期間をかけて司会とか、うんうん、司会や、受付とか
装飾
また技術映写とか照明とかにも参加して、やってるっていうところにすごくこの映画祭の魅力があって、
そうですね、まあ、子どもたちがもうメインで働いてると、
でなので映画祭でもう私もベルリンに一回この視察に行った時にすごい感動したのが、うん、もうこのポケモンとかクレヨンしんちゃんも面白いんですけどね、うん、でだけどそういうアニメーションじゃなくても1000席ぐらいの会場が子供で埋まってるんですよ。本当に無名の監督のでもそういう世界からの人間ドラマの映画で、映画が子供で1000席ぐらい埋まってて、うん、ここでこの違いはやべえとか、なんかちょっと。
なるほど。
違う。
やばい。
これをやっぱり見てるか見てないかって、割とすごく違うんじゃないかっていうのも一つ、立ち上げをしたかった理由の一つですね。うん、
あとあれですよね、子供がスタッフとなってっていうことの中で、うん、もう大きいのが審査員が子供がやってるってい
うこと です
ね。
そうなん
です。映画祭なのでグランプリを決定するんですけど、はい、それも審査員が、
うん、そうなんです。
へえ。
子供審査員が、議論を、まず議論のルールから自分たちで決めてもらって、で、はいはい、1日目は映画を見て、でその2日目は映画を議論してグランプリを最終のクロージングセレモニーまでに決める。で、それぞれの感想を話すっていうのをやるんですね。
いや面白いですね。
昨年は大阪西成の児童養護施設の子供の里を追ったドキュメンタリーの里に来たらええやんがグランプリを取りました。もうこれも見ててすごい面白いなと思って、作品で、
うんうん、
今までこんなドキュメンタリー見たことないと思うような、そうそうそう、こんなにね赤裸々にの貧困世代の子供たちっていうか、そういうところにこうカメラを向けて撮るっていうのはなかなかないことかなって思いました。
なるほど、はい、今この作品のラインナップが大体こうドキュメンタリーだったりとか。
そうですね、ありがとうございます。昨年度初めての挑戦でドキュメンタリーをセレクションして、全部、このタングカッターもそうなんですけど、あとアメリカの作品もドキュメンタリーで、
ね、
全部をドキュメンタリーでやったんですね。でいつもはというかフィクションを中心にやってるんですけど、うん、去年はこういう全部ドキュメンタリーで、で多分観客の子どもたちも初めてドキュメンタリーを見るっていう子が多かったんじゃないかなと思って、
うん、
そういった意味でもとてもいい経験、ね、だったかなと思って、
いや挑戦的ですね。すごくこう子どもたちだけじゃなくて親もね、やっぱ刺激を受けるというか、一緒に感情が揺れるこう空間があるっていうのはすごく貴重な時間なんだなっていうのは感じますよね。
感じますよ。これまたね、料金もまた手頃なんですよね。
あ、そうなんです
よ、はい、
2015年から、やっぱりたくさんの子どもと大人に来てほしいっていうのと、あと家族で一緒に見てほしいっていう気持ちがあって、料金は500円、一作品500円で、大人子ども共通で一作品500円なんです、
ね、
なので、ね、家族4人とか5人で行っても、500円なのでちょっと行きやすいっていう、
行きやすい、
はい、しています。これはもうスポンサーさんとか の協力もあって、
そうですね、
はい、実現できてます、
ね、はい、でも実際この大人運営されている大人っていうのはどういった組織というか、どういう構成 で、
ありがとうございます実は大人ボランティアスタッフも募集をして、で、あれですね、子供これ2014年の一番最初の若狭さんで、若狭さんと一緒にやったときに、100人子供が集まったんですね、はい、うん、100名以上集まって、でその時にもう本当にすごく、
子供のスタッフがですね、
そう、
子供観客ではなくて、
観客ではなくて、
お手伝いをしたいというキッズたちが100名、
100名集まったんです、
すごいな。
それがそれでね、すごく、で大人 のボランティアスタッフの皆さんはアニメーターとか、うん、すごく割とね、著名なアニメーターの方たちとか、まあ、映画監督の牧屋さんとか、すごく、うん、クリエイティブなメンバーが集まってくださったんですけど、でその時にやっぱり子どもの、まあ、安全管理も含めて、あといろんな大人がいて、やっぱり子どものことというと、そのいろんな教え方というかがあってですね、うんうん、でじゃあ両親が参加している親御さんが手伝うわよって言ってくださって手伝うんですけど、やっぱりこう例えばアニメーションを作ってると後ろからこうした方がいい、こうした方がいいっていう方もやっぱり熱心であればあるほど、
そうい
う方もいらっしゃって、であやっぱりここは基本 のコンセプトのをちゃんと伝えないといけないなっていうこと、で翌年から大人でボランティアスタッフ のワークショップっていうのも行って、どうやったら子どもたち の自主性をこう伸ばすことができるかっていうワークショップを大人がまず学ぼうっていう、
なるほどですね、
ですね
で大人スタッフもボランティアで募集してるんですけど、結構毎年集まってきていただいてて、それでその大人スタッフも 実に多様な人たちが来ますね。
個性的な人たちがね、
はい、そうそう、あのめっちゃ個性的ですよね。
こんな大人に出会わせたいって思う個性的な、あのいわゆる学校とか、普通に家庭で過ごしていると合わないようなちょっと個性的な
個性的な、そうですね、人
たち、あのスタッフの中に僕の高校の先輩いましたね。
あ、そうなんですか、は
い、あ、そうなんですね。
某ね、Y さんですね。
某 Y さんもう言ったらいいじゃん。いやいや、もう
一応ね。
あ、そうですか、
うん、あ、誰だろう、ちょっと考えてみます。
その某 Y さんも協力したのが去年、
スタッフで、それで、あので、久々に会って、あれ、なんかお前なんかやってんだよなって言われて、そこで
なんか
やってるってのは謎かけなんだけどって、これが高校の先輩だからあんまりそんな、ね、まあ、強くは言えないしってから、まあ、でも、あの本当にね、高校の時から面白い先輩でね、まあ、その後、まあ、いろんなところで活躍されてて、うん、まあ、そういった方ともお会いしたりとか、あとやっぱり、あの実際に、まあ、あの今回、このタングカッターで、こういうの出演されていた、矢吹さんとかお会いできて、うん、で、また、またいろんな子どもたちがこう、なんだろう、こうお手伝いしてるところとか、 ありがとうございましたとか、うん、とこう礼儀正しくって見ててね、これね、ま、去年1回だけ行って思ったんですけど、3日間ではちょっとね、やっぱちょっとなんかもったいないと言いましょうかね、物足りないというか、もっとなんかこう半年に1回とか、なんかもう那覇とかやんばるとか離島とかで、なんか、
あ、なるほどですね、
もっともっとこうね、規模を広げていければいいなって。
そうですね、はい、
そうなんですよ、
そのためにも、
お
なるほど、
なるほど。
今ね、多分ね、ケイシーさんのね、カメラがね、一番でかいから、ね、そこにね、
こちらですね、
そうそうそう、
協力者がたくさん集まればね、それも可能になるかなっていう。
これしか見えてない。
面白い。
そうなんですね。まあ、映画、まあ、吹き替えの作品を1本作るっていうのもかなりの時間とお金がかかるので、やっぱ映画祭2日間だけで上映っていうのもやっぱ切ないので、はい、今年からは頑張って、パレット市民劇場が映画祭終わった後もなんか、北中とか、あと名護とかにも行って上映会をしていきたいなと思っています。
あ、すでにそんな目論みも、
そうですね、コツコツやっていきたいなと思っています、うん、ただね、やっぱりこう映画祭を作るっていう上には、まあ、いろんな協賛企業の方々の応援もあるんですけれども、うん、まあ、いずれはこの子ども国際映画祭も自立した事業という形でやっていきたいなと思っているので、うん、この三女会に、うん、ぜひ応援していただける方がいましたら、
はい、いや、本当ですよね。
これは先ほどのこの、携帯、まあ、スマホをお持ちの方なら、このホームページより入って、ダウンロードされるってことでよろしいんですね。
はい、そうですね、はい、
はい、これ、まあ、もしね、まあ、ちょっと私携帯持ってないんだけどとか、でもお手伝いしたいわとか、そういった方でもこれは、
はい、もちろんです、うん、はい、はい、
これは、まあ、
リーフレットにもね、はい、こちらのようにいろいろと細かい連絡先が書かれていますので、
郵送またはファックスでの申し込みもあるんですね。
はい、
なるほど、
はい、
大丈夫です。これも読み上げましょうかね、
はい、
まで、郵送またはファックスでの申し込みの方は、お振込み先口座、ゆうちょ銀行、普通銀行、普通預金記号17070、番号20277971、これは他の他行からお振り込みの場合は、店名は708、番号2027797、そして沖縄銀行普通預金の県庁出張所1299159159159159159、そして琉球銀行が普通預金県庁出張所190489でございますね。また問い合わせ、入会申し込み書送付先は、郵便番号900-0021、沖縄県那覇市泉崎2丁目 4-20 比嘉アパート301株式会社ククルビジョン内の寄付事務局まで。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
まあね、あとはそのパソコンなど持っている方は、はい、寄付で検索されると最新の情報が入っているわけですね、はい、これは先ほどね、先に言われちゃったけどね、私もじゃあ三女会員ぜひやらせていただきます。
やった
ー、はい、ありがとうございます。これはもう、私はもう、これはやっぱ今日こうやって番組にも来ていただいたっていうこともあるし、番組協力いただいたので、よし、じゃあこれはこれで返そうっていうから、
なるほどですね。
ちゃんとこれがこれもこれを俗に言う業界用語でいうね、これね、まさにね、ウィンウィンってやつですね。
今じゃあケイシーさんが何か単語を言うと何にかけたんだって言っていやいやみんな一回思案するんですよ。
いやそうあのそんなそうそうないこと言わないから。
だから超今多分巡らしたと思います。ウィンウィンは
それはもうそれはないから。お題言われないと自分から言わないから。そうそうそう。でもねこの Q4 がまたその今年もね。11月のそのまた16日が前夜祭、はい、17日18日の同日両日ですね、はい、こちらで行われるということで、まあ本当楽しみですね。またでまたこの子どもスタッフさんはまた今後ね日を追って
そうですね、
されるんですね、
はい、来年、はい、来年度あ今年はい、今年は6月ぐらいから、はい、子ども実行委員会を、はい、やっていくという形で、もっと実は去年、やっぱり、はい、子どもたち、すごい高校生とか あのスタッフもすごく頑張ってくれて、はい、で映画祭の一番最終日に、明日来年の規模の話をしようって言って、それぐらいなんかもうやる気がみなぎっていて、で、
嬉しい。
で、やっぱり子ども国際映画祭、いつも9月ぐらいから子どもスタッフを募集してて、活動が始まるんですけど、それが11月のが本祭だと、割と決まっちゃってるっていうのが多いので、今年は6月ぐらいから子どもたちの意見をちょっと反映させる形でやっていきたいなっていうのを。はい、持ってます。
これはね、じゃあ6月頃ですね、皆さんこのラジオを聞いてる皆さんぜひね狙ってみてって、はい、あとこれね YouTube そしてまたポッドキャストでね県外の方でも聞けますので、はい、面白そうだなね、ぜひ行ってみたいなという方ね、ぜひぜひこの11月のこのね国際映画祭ぜひ皆さん足を運んでみてください。で また一番ねこの県外からもちょっとねいやお手伝いしたいなとかね、ちょっと三女会員ちょっといいな やってみるよとかそういう方もね、
そうなんです、はい、実はもう長年手伝っていただいているボランティアスタッフさんは大阪から
ここに照準合わせて、
はいはい、割と、うん、なぜか奇跡的に実行委員会の日に割と往復、はい、されてるんですけど、はい、遠くは大阪からも、
そうですね、
そうですね、じゃあこれは大阪をのみならずも全国から来てほしいですね、
はい、
そう
ですね、
もうこれでもなんかこうね映画でこうなんか沖縄県がね沖縄県の子どもたちが元気になってくれれば、
う
ん、なんかこれはまたこっちも見ててワクワクします。でまたこれもまた今後もまたねぜひまた遊びに来てくださいね。
はい、
ね、といってもまだまだ番組続くんですけどね、まず一旦ここまでは、今年の11月に開催されます第5回子ども国際映画祭 in 沖縄紀宝のねちょっと参助会員の募集などについてお話しいたしました。ではですねこの後ちょっと30秒ほどちょっとジングルを鳴らしまして、今日またもう一人、ゲストの宮城さん、
はい、
若狭公民館で楽しいことあったんですよね。
そうですね、嬉しいことがありました。
嬉しい楽しい素晴らしいことが、
は
い、
日本一の ね
それもちょっとお話しいたしましょうか。
はい、
はい、では一旦こちらでございます。はい、本日のわらば研究所は紀宝が今年もやってきたということで題しまして、映画監督の、宮平貴子さん、そして若狭公民館館長の宮城淳さん、そして、こちら、国際映画祭委員沖縄事務局長の神谷さんをゲストに呼んでいただいております。はい、マギさんがね、ちょっと時間いっぱいということで、先にちょっとここから4人でちょっとお送りさせていただきたいと思います。
お願いします、
ね、本当に改めましてマゲさんがねなんだろう急にこういなくなって なんだろう、台風がこう過ぎ去ったようなね。
ちょっと寂しいです
ね。すごい人ですね。
いやでも、でも沖縄にもね、まあまあ僕が言うなって話なんですけども、もっといろんな個性的な人がね、タレントさんがどんどん出てきてくれて、もう沖縄人材って本当面白いですよね。
面白いです
ね。
この映画を撮るときに、そのキャスティングもそうなんですけども、なんかもうなんだろう、こう沖縄にこんな人、こんな人いるんだって改めて思ったりとかされるんでしょうか、やっぱり。
はい。
すいません、急に言っちゃってごめんなさい。
でも吹き替えをやっぱり、はい、沖縄でやりたいってずっと割と立ち上げ当初からずっと思ってまして、はいはい、でそれはやっぱり沖縄の俳優さんとか声優さんとか、はい、まあ、芸人さんもそうですけど、はい、とっても面白い方が多くて、でも、うん、なかなかその長編脚本とか、うん、人間ドラマの脚本って映画ってなるとすごく、うん、お金がかかって毎年できなかったりとかっていうこともあるし、はい、私も書きたい企画は 何本もあるんですけど、でもやっぱりそういう映画ってその実現するっていうになるとものすごい努力がかかったりとか、うん、まあ、費用もかかったりとかして、なかなか機会が作れない中で、やっぱり長編映画のこのなんていうのかな、長編映画に携われる機会っていうのを作って、はい、逆にこう開花してほしいなっていうこともありまして、うん、はい、っていうのは、うん、やっぱり声優さんって才能があるとか あっても、例えばなかなか生かせる場所がないと、なかなかその
才能が、ね、
分からないというのも あるし、まあ、そういう場になってもらえたらなというのもあります。はい、
はい、で、またこの今回ね、このたくさんのタレントさんが、ね、活動していただいて、でまたもう、これを、ね、そのまた、まあ、これも先ほどの話に戻りますけども、これがパレット市民劇場で、ね、
はい、
楽しみでございますよ。いつか私も呼ばれるように頑張ろうって。
オーディションはぜひ受かるかどうかはちょっとまだあるんですけど。
オーディションがあるんですね。はい、これは
オーディションも
推薦とかじゃなくて、
推薦ももちろん、はい、と思うんですけど、去年やっぱり、はい、募集をして、はい、20名ぐらいだろうなと思ったのが、はい、78名
がいたん
です、はい、あったんですよ。はい、だからやっぱり、はい、需要というか、やっぱり発揮したいという人がね、
情熱を持ってる子がやっぱりいるなとは思ってます。
あとやっぱなんかこの声優さんといいましょうか、はい、声のお仕事したいっていう方が増えているっていうのもあるんでしょうかね、若い子たちに、
そう思っててもチャレンジする場ってなかなかないですかね、うん、沖縄県内で。あ、いいです
ね、それ
ね。
でもそれ、
うん、そうなんですよね。
またそういう、まあ、その人たちももしくはその今までなくてもチャレンジしたいっていうこの気持ちが、ね、うん、あれば、
うん、
あ、もうのずと道は開けるんじゃないでしょうかとか、勝手にこう、ね、まとめてみたっていうかいやでもまた楽しみでございます。ではまた、ではここからですね、はい、先ほどちょっとお話いたしました、はい、本日ゲストの若狭公民館館長宮城さん、
はい、
どうも、ね、先ほど、先ほどじゃなくて最近もうテレビや、ね、新聞などでも、大々的に報道されてましたけども、放浪って本当に大丈夫か、今私の方が大事心配だ、本当に。
昨日というか、まあ、この前テレビのニュースでも特集されてましたね。
はい、
そうですね。
ちょっと、じゃあちょっと私の方ちょっと言いましょうかね、
はい、
こちら、先日ですね、行われました第70回優良公民館表彰で、若狭公民館がなんと最優秀館に選ばれましたと、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
日本一の公民館です。
ざっとこう最優秀館と言っても、はい、何残っちゃって思われると思うんですけど、ま
あ、そうですね、
ざっくり説明するとですね、はい、全国に1万4000館ぐらい公民館っていうのがあります。その中で、はい、各都道府県から、はい、優良公民館ということで、推薦されて、はい、それで文科省が優良公民館表彰っていうので表彰を行います。
はい、
でそれが第70回になるんですが、
はい、
今回各都道府県から76館が、優良公民館として表彰を受けたんですが、
はい、
その中で、文部科学大臣が、
はい、
5館を決定する、
はい、
優秀館としてですね、5館決定するっていう中で、若狭公民館選んでいただきまして、でその3月8日に、優良公民館表彰が、はい、文科省の行動でありました。
はい、
でその行動で、 1巻20分ずつのプレゼンテーションを行い、はい、それでインターネットでも中継してたんですけど、うん、インターネットの視聴者や会場にいる方、はい、そして審査員の投票と審査によって最優秀巻1巻を決定するということで、それで最優秀巻選ばれました。
改めて、
これは
1万4000から選び、
ね、すごいですね。
選び抜かれて5巻の中ですよね。
そうで、5巻でプレゼンテーションして、それで1番
で、そんでそれにその最後のねプレゼンまでたどり着くだけでも
すごいですね。
ものすごいエネルギーなのに、あのね、あ、すいません、ちょっと、まあ、こういった質問なんであれですけども、なんだろう、自信の方は最初からありました？
まあ、
どうでしょう。もうここだってから、
あの、うん、ですね、はい、何を発表するかっていうところではあったんですけれども、はい、まあ、これまで最優秀館になっているところの公民館を見るとですね、はい、その公民館のエリアの人口で見ると、はい、数千人ぐらいの、うん、規模の対象エリアにしていて、うん、そこで地域といろいろなことを連携しながら、うん、自分たちの資源、宝ってなんだろうっていうことで、いろいろこう取り組んでって、こんな成果がありましたよっていう感じの、あの、公民館がやはり選ばれてたんですね、はい、でそういうところがあのやはり、はい、あの皆さん評価が高いっていう感じではあったんですけど、うん、若狭公民館のエリアって3万人からの人口があって、学校でいうとですね、公民館の連携対象の学校でいうと中学校2校、小学校6校になるんで、かなり広域なんですね、はい、だいたい他のこう有料公民館選ばれているところだと学校区に1館公民館があるようなところなので、はい、それでそうすると地域との関わり合いの密度って全然に変わってきますよね、うんうん、なのでそういうところではなくて、うちはそういう都市部 の、 あのなかなかこう広域でありながら、そして割と課題っていうのも非常に顕著だ、はい、那覇市の場合は公民館じゃなくて自治会の加入率 17% とかなんですね。
あそうなんですね。
若狭公民館エリアだと 15% ちょいなんです、はい、まあ、そういう非常にあの地域のコミュニティっていうのが薄いところの中で、うんうん、まあ、いろんな取り組みをしながら、はい、地域には多様な人たちがいるの で、うん、でいや自治会に入ってない人もいるし、単身世帯もいるし、うんうん、また最近若狭のあたりだとネパール人の留学生とかも増えてたりとか、うんうん、まあ、この子どもの環境、生活、家庭環境気になるような家庭もあったりとかですね、うん、そういったところがある中で、まあ、いろんな取り組みをしているという、うん、ことの、 あの発表だったんです、うん、はい、なのでその中にもちろん寄付も入ってますし、はい、で、まあ、公民館単独ではいろんなことはできないので、いろいろ専門性を持った人たちと、うん、パートナーとなってタッグを組んで、こんな取り組み、あんな取り組みしてます。で最近だと、あけぼの地区って若狭公民館から歩いて1時間近くかかるんですけど、
そうですね、
うん、でも若狭公民館のエリアなので、公民館来てくださいと言っても来てくれない秋の地域にパラ公民館って公園にパラソル立てて公民館って言って活動している、移動公民館みたいなのをやっていて、まあそういうこととかも非常にあの面白がられたというか、評価していただけたっていう感じかなと思ってます。
すごいですね。
秋物までその区内なんですね。
そうなんですよ。あの国道58号線より海側は全てで、東町西町の方から、はい、あじゃああけぼの港町ま で、 なんです。かなり広い、範囲なんですね。
ですよね。むしろそちらに新しく公民館が、あの、あ、その今までないっていうのがちょっとびっくりしたんですよね。
そうなんですね。もともと文部省は、うん、ま、あの文科省ではなくて文部省時代ですけど、はい、学校区に一館公民館を設置するようにっていうふうに定めていて、うん、それが実現している地域もあれば、うん、那覇市のように小学校が36校、中学校17校に対して公民館7館、非常に割合というと少ないです。なので公民館活動としてはおそらくやりづらい環境というか、あのそういうハード面ではですね整ってないし、まあそういった中で試行錯誤しながらやっていると、まあ大変だからいろんな人たちと連携しながらやっているっていうところもあります。
でも本当にあの常に思うんですけど、うん、宮城さんいつ寝てるんだろうとあの本当にでもやイベント、ね、公民館でやられてるイベントが全部面白そうなんですよ、
うんうんうん、
で、行事にしてもそうなんですけど、はい、教室にしても、はい、あのやるキャラバンとか、こういう防災をこう、うん、ゲーム感覚で学んでいくっていうやつもそうですし、うんうん、あの全部なんか面白そうで、すごく凝ったことをやってる感じがして、もうあの私たちはもう子ども映画祭でもうパンパンなんですけど、
いっぱいいっぱいなのに、
それを年中割とあのコンスタントにこうやってるので、すごいなと思って見ています、活動。
僕の近くにもあの公民館はいっぱいあるんですけれど、行ってもなんか何してるのかなっていう感じなのが多くてですね、もう若狭さんはもう本当にすごく数多くの活動されてて、本当すごい人が集まってきてるんだなって思いました。
結構公民館って面白くて、地域に根付いてるというか、それぞれの地域にあるじゃないですか、うん、なのでそこを公民館を通して地域を見ると、まあ、地域の魅力とかもどんな資源があるかっていうのも分かるし、また地域の課題も見えてくるので、その公民館が、まあ、面白くなればね、地域も面白くなると思っていて、
うん、
まあ、でそしてあの実はこの公民館何やってるかな、分かんないなって言われているような公民館でもすごい面白いことをやってたりするんですね。それは外見では分からないというか、中に入ると相当面白いことをしてる。なのであのうちの特徴としては、そういう情報発信は、はい、しっかりやるように努めてはいますね、はい、だからあの面白いことはしてるんだけれども、伝わってないともったいない。
うーん、
他の公民館も結構ね、あのびっくりするような面白いことをやってるところがあって、うん、あ、こんなことやってんだ、羨ましいなというか、ちょっと嫉妬するとかね、そういうことも実はあるんですよ。でもね、それはそれで、はい、まあ、参考にしながらうちも頑張ってるっていう感じですよ ね。
あの、まあ、実はまあ本当に僕もですね、この番組初めて、まあ、先ほど話した6ヶ月間やらせていただいて、それまで本当に公民館というイメージが、あのどちらかというと子どもとか、まあ、お年寄りの方が利用する、まあ、よく利用して、僕の世代とかあんまり関係ないのかなとか、なんかちょっとサークルの方とか社会人サークルの方とか使ってたりとかで、なんか、まあ、あんまりこう自分からこう使ったりすることはないのかなというイメージだったんですけど、
うん、
あのガラッと変わりました。
うん、まあね、確かにあの、はい、年配の方の利用は多いです、はい、それが圧倒的に多いんですけど、はい、まあ、実はそうじゃない若い人たちも割とね、うん、利用するようになっているなとは思いますね。
もともと子ども国際映画祭の立ち上げの時に、はい、あのプレイベントっていうのをやった時には、はい、あのまさしく若狭公民館さんでやってた放送、子ども放送局っていうのスタッフがそのまま、
は
い、
あ
の、
ね、
スタッフにそのままあの声かけて、うん、あの割とそこからあの、なんか若狭さんのに集まってた子どもたち中心に育てたみたいなところもありました。
そう、あのそういえば先日ね、若狭公民館さんなんかあの夜マラソンやってましたよね。
ナイトウォーク、
ナイトウォーク、
ね、なんかこう
最初しました。
ふーっとなんかやってるなと思って、あ、こう夜からこんなイベントやってるんだなと思って、なんだろうと思って、その後たまたま宮城さんのフェイスブック見たら書いてあって、さっき見たのこれだって言われ
て、なんと何回目、23回目ですかね、それが続いてるんですけど、若狭公民館のエリアにある那覇中学校、はい、上野山中学校の生徒を対象に、はい、32キロ、はい、夜通し歩くっていうイベントでして、夜7時半に集まってきてですね、はい、準備運動やらオリエンテーションやらして、はい、9時にスタート、
はい、
で途中で休憩なども入れながらですが、はい、南部の方をぐるっと回って、西崎の方行って、はい、それからまたあの富城の方を通って、うんうん、また金城ダムの辺りを通って、若狭公民館に戻ってくるっていう32キロのコース、
はい、
で公民館到着は6時頃、その後またあの朝ごはんを食べて、
はい、
帰るのが解散が7時半頃なので、はい、12時間の授業なんですね。
すごいですね。
でそれで 今回、はい、あの子どもたちちょっと少なかったんですけど、35名ぐらいでしたかね、はいはい、以前はもう私が関わるようになってからもう、当初80人ぐらいいて、ちょっとそれだとあまりにも、列が長くなりすぎてコントロールできないということで、はい、50人ぐらいに定員50人ぐらいに抑えていたところ、うん、最近だいたい60名弱ぐらいだったんですね、はい、今年はちょっと少なくて、でも大人が子どもたちと同じぐらいの人数関わってるんですよ。
はい、
すごい大掛かりなイベントですね。
すごかったです。
いろいろ出かけてますね。
も
はい、
なんか初めてこのナイトウォークの話を聞いたときに、あのそもそもがあれなんですよね、うん、あの
戦後50周年で、戦争の追体験というところから始まっていて、はい、当時はあの若狭公民館から北部の方まで、行って、はい、以前は40キロ歩いてたんですよ。それでバス乗って帰ってくるって、ね、
は
い、でその頃すごい大変な思いをした経験の方が、はい、まあ、スタッフとして、手伝ってくれたりっていうこともたまにあるんですけど、
はい、
つまりあれですよね、
学生が
その戦時中はそう、まあ、子どもたちがこう移動、うん、あの
これだけの距離を歩いて
夜の移動があってっていう、うん、その追体験みたいな、
はい、まあ、最近はその趣旨とはまた別になってきて、卒業前にあのお互い仲間同士でちょっと大変なことを乗り越えるっていうような、そういう思い出作りになったりしてますけどね、
はい、じゃ あ, あのこれね、あのまあ最後になんですけども、今後もですね、もちろんあの若狭公民館さんはじめ、あのこの宮城さんが描くこの未来像といいましょうか、公民館こうなってほしいなとか、あと皆さんにもちょっとメッセージがあれば。
そうですね、あの先ほどちょっとお話したように、うん、公民館って地域がよく見える、うん、なので、公民館が面白くなれば地域も面白くなると思っているので、うん、ただあの公民館にいるとよく公民館に出入りしている人たちしか、うん、目を向けないというふうになってしまいがちなので、うん、さらにあのもっと地域のいろんなことをこうちゃんとキャッチして、面白く発信できるようにしていきたいなと思っていて、うんうん、それが若狭公民館だけではなくて全国の公民館にがそうなっていくと、まあ、今地方創生とか言われてますけど、うんうん、本当に地域が豊かな、そういう日本になるんじゃないかなと思っていて、
はい、
そうしたいなと思ってます。
何か、はいはい
はい、
あれですね、いえいえ、はい、ね、本当これからも楽しそうな、あの本当にぜひ楽しくなってほしい若狭公民館でございます。でまたね、皆さんね、これをきっかけにね、リスナーさんも公民館って、あ、意外とこんなところあるんだなってね、なんか見つけてほしいですね、こうやって
そうですね、
きっかけをね、
はい、
はい、ありがとうございました。というところでエンディングテーマが流れてまいりました。
はい、
もうこの番組もね、ホーリーさんが本日結局お休みのままで、私も、バスガイドはいませんでしたけども、私運転手がもうなんとか無事にターミナルに入ってまいりました。はい、
ありがとうございます。
本日はですね、あの宮平さん、宮城さん、神谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にちょっともう一度基本第5回この三条会員のことをね、ちょっと簡単にご説明いたしましょうか。
はい、あ、ありがとうございます。はい、はい、今年も、11月、11月16、17、18に、はい、パレット市民劇場でやる子ども国際映画祭紀宝です、
はい、
今三女会員、ちむどんどん会員と、はい、一口3000円のものと、あとちむくくる会員一口1万円のものが、ありますので、ぜひこの機会に紀宝のファンになってください。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、
私も入ります。
あ、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ね、またあのこれもまたね、6月にまた皆さんお手伝いされる子どもさんとか、はい、皆さんのスタッフの、ね、募集がありましたら、またその都度また呼びかけにまた遊びに来てください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
さて、と今日もね、あと残り、まあ、ちょいですけども、わらば研究所、この番組では皆様からのメール、メッセージを募集しております。メールアドレスがわらけん780@gmail.com でございます。フェイスブックにもまたこの、コラボ研究所で、こちら、専用投稿本部がございますので、メッセージいただけたらなと思っております。なんかね、こううちの子供がこんな会話したのよとかね、こんなことあったのよとか、そういうなんかメッセージ、ハッピーアイランドみたいなやつああいうなんかメッセージ欲しいですね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございました。
そして、ではですね、まあ、あとわらば研究所、この放送は沖江通り純空堂から歩いて30歩、おそばの大福の提供と、こちら個人サポーターの浦添市のマサゴンさん、ありがとうございます。まだ、今後もまた引き続き募集しておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ではあと1分、まあ、残りちょいでございますけども、今日はですね、改めまして、ゲストの宮平貴子さん、そして宮城純さん、そして、神谷邦明さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また遊びに来てくださいね。
はい、
はい、そしてまたぜひその時にはぜひホーリーさんがいますように、はい、どこ行ったんだろうな本当に。またね、4月からまた新しい、ね、出会いとか、またね、いろんな 旅立ちといいましょうか、そういったのもありますけども、またこれもまた皆さん、ね、それぞれ楽しい思い出で、ね、過ごしていけたらなと思っております。今後もまたよろしくお願いいたします。さあ、時間いっぱいでございます。オラバー研究所、担当は私ケイシー高飛車でございました。また来週この時間にお会いいたしましょう。でそれでは皆さん、さようなら。
さようなら。